皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。グッドニュースフォーシティーズ。
はい、今日はですね、大阪万博ってなんだっけというテーマで、うん、大阪万博や、万博についてちょっと2人で考えてみよう、話してみようっていう回になります。
イエーイ。
イエーイなのかな。ね、なんかでも、
はい、
まあなんかふわっと万博ってあるけど、そもそもなんかこうアクティブにこう界隈でこう万博の話をしたりとか、あんまりそういえばなかったなっていうのと、
うん、
なんか私たち自身もなんかそういえば大阪万博って今どうなってて何が行われるんだっけ、
ね、
みたいなことをあの調べておいても良いよねっていうことで、ちょっと万博にしてみたっていう感じです。
確かに2人の間で万博の話をするのは初めてですね。
どう、でもなんか、うんうん、結構関西ではね、京都だったらそういう話とか関わってる人とかはいそうだよね、
う
ん、
そうそう、めっちゃいますね。行政の、うん、あの万博に向けてみたいなプロジェクトも多いし、
うん、
海外の企業とかも結構万博予算を持ってて、で大阪に来るんだったら京都にもでもやるみたいなところも多いので、結構仕事、関西の仕事考えではすごい万博の話は聞くかな。あとなんかやっぱりツイッターとかね、なんかいろんなところで万博の話は、うん、あの、うん、されてますね。
うんうんうんうん、東京に住んでいる感じだと、まあなんか東京自体がイベントフルだからね、うんうん、いろいろ あるっていう意味では そこまですごく大阪万博やってくるぞっていう盛り上がりとか熱気みたいなものはなんか感じられないのが正直なところかなっていうのは思っている、
うんうんうん、なんかそもそもその関西に住んでると大阪万博、万博記念公園があるから、
うんうん、
すごいね、存在としてはなんか小さい頃から言葉としての馴染みがすごいあるのね。
なるほどね。
で、まあ、1回目の万博、これ何年だっけ、1回目にあったやつが1970年か、
日本だと
アジア初の、うんうん、アジア初の万国博覧会っていうので、まあその跡地が公園になってるんだけど、うん、今それで、それこそさ、あの有名なね、太陽の塔、
ね、
そうそう、うん、語ってたりとか、あと民族、あの国立民族学博物館があるんだよ、うんうんうん、その中に。でそこは結構ね、なんか修学旅行じゃないかな、んか学校のなんか一環で行ったりとか、はいはいはい、結構いいあの博物館で、
うん、
私もなんかプライベートによく足を運んだりするんだよね、うん、なのでなんかそのワードとしてはめっちゃ馴染みがあるっていう感じ、
はいはいはい、
うん、
ちなみに万博って行ったことある？2人のちょっと万博の記憶から始めたいなと思ったんだけど、うん、
リアルの万博に足を運んだことがあるか、うん、ないかも。私ある？
ないか。そう、私はすごい記憶に残ってるのが、
うん、
あのドイツに住んでた頃、ちょうどハノーバー万博っていうのが2000年に行われたのね、うん、でこれが20世紀最後の万博みたいなところでも結構盛り上がってて、
うん、
日本館がなんか紙の建築っていう、こうなんかちょっと解雇みたいな紙の建築で、はい、バンシゲルさんが設計したやつで、それもすごく印象的だったのと、まだちっちゃかったんだけど、やっぱりすごい一個一個の建物とか空間みたいなものは今まで見たことないものばかりです。結構なんか今でも記憶に残ってるなと、うん、でもなんか中でもいろいろ見たんだけど、記憶に残ってたのがなんか木の迷路みたいな建築物だったのね。であれ何だったんだろうと思って探してたら、うん、どうやら多分スイス館なんだけど、なんかサウンドボックスっていうテーマで、50メートル角にこう迷路のようにこう木の壁だけがこう並んでいて、
うん、
なんかこうスイスの紹介とかスイスの技術を紹介するわけでもなく、ただそういう木の空間みたいなのが立ち上がっていて、うん、どこからともなくなんか音楽を演奏する人がいたりとか、ちょっとこう透けて向こう側見えるみたいな感じで、うん、こうそこをこう走り回ってたくさん遊んだ記憶があったなっていうのを、
うん、
万博の記憶ではちょっと思い出していました、
うんうん、すごいね、うん、そもそもさ万博って何なのみたいな、
うんうんうん、
なんかいろんな国であるじゃない、
うん、
なんかこうオリンピックみたいになんか何年に1回みたいな感じで回るのか、
うん、
何をもって万博っていうんだろう。
世界初の万博が、1851年のイギリスロンドン、
ね、うん、ロンドンか、
で、まあその時に、当時考えられた人間生活のあらゆる分野を展示するみたいなコンセプトが万博で、そもそもなんかこう経済活動、経済効果を期待するものっていうよりかは、今なんか世界で何が起こってて、人々が何を考えているのかっていうのを、まあ把握する場所っていうことを、万博学っていう本を書いている京都大学の佐野先生っていう方がなんか言っているんだけれども、確かに今その経済効果何兆円とか言ってるけど、そもそもそういうことではなく、未来の人間生活がどうあるべきかとか、どうなっていくのかっていうのを、まあショーケースしたり、各国こう何て言うんだろう、こう技術を発表し合うみたいな場所であるっていうことだよね。
なるほどね。なんか、そう考えると結構、それぞれの、地域、国での万博でアイコニックな、なんか、何かが生まれたりとか、それがモチーフになって物語になったりって結構あるなと思っていて、私なんか、万博って聞いた時に、まあ、まずその、もちろん大阪で1回目にやったやつのイメージが強いんだけど、あと数年前に、ある小説を読んで、1893年の、シカゴ博覧会をテーマにしたアメリカの、小説なんだけど、The Devil in the White City、 白い都市における悪魔っていう名前の、小説で、これなんかデカプリオがね、ドラマ化しようとして結局飛んだしたらしいんだけどっていうニュースがこの前出てたんだけど、なんかその博覧会の時になんかシカゴの街がすごいもう盛り上がって、もう化粧石膏みたいな施してもむちゃくちゃキラキラに街を作ってて、もうなのでむっちゃもうフィジカルに街がホワイトだったらしいの。だからホワイトシティってすごいアイコニックにその時代のシカゴを呼ばれてたらしくって、でその時にもうアメリカ国民の人口の半分ぐらいが来たみたいな、すごい博覧会だったらしいんだけど、この小説は結構マーダーミステリーみたいな感じで、なんかその博覧会の時期に紛れてむっちゃ人を殺しまくった殺人鬼の話なんだけど、で、まあ、なんか推理小説みたいな感じなんだけど、そういったこう推理小説とかこう殺人、なんか無差別殺人みたいなものも、都市みたいなものがこう大きくなって、で田舎から都会に人が出てきてみたいな時に生まれたみたいな感じで、その小説で書かれていて、例えばすごいその最初のチャプターを読んでいて印象的だったのが、このシカゴの博覧会の時ほど、なんか田舎から家族の保護をもう受けてない独立した女性、一人の、女性個人が街に出てきて一人で働く。で、まあ人殺しのチャンスというか、なんかで人がたくさんいるし、いろんな雑踏みたいなものに人が紛れていて、そのカオスの中で、で共同体みたいなものがなくなって、都市にみんなで個人として集まる時に、なんかこう殺人みたいなものが生まれ始めたみたいな話があって、ですごいシカゴの博覧会すげえみたいな印象があったんだけど、それが結構私のなんか万国博覧会っていうものの結構大きな印象で、
な
あ
か
とは
なな
ん
かの
か
印象だね。
あと数年前にモントリオールに行ったんだけど、その時見たハビータ67団地、あれは結構衝撃的な建物でした。1967年だね、モントリオール万博での一環で作られた団地。今も人が住んでいるし、今もなんか、あのひなんかいろいろこう建築好きの人たちがそこを目指していくような面白い建物で、そういうアイコニックなこう存在みたいなものが生まれる契機となるのが万博なんだなっていうのは思いました。
それは本当そうだよね。だから
うん。
そうあってほしかったし、欲しかったとか言ってまだ終わってないけど 欲しいし、
ほらこ
まあ、
ら、は
そうい
い。
う夢を見て、今
うん。
回2025年日本の大阪でも開催
は
さ
い。
れるっていうことだと思うんだけど、大阪万博についてもじゃあちょっとベーシックインフォメーションから言ってみますか。
い、そうしましょ
ま
う。あ、
ず
ちょっ
あ
と
れ
待っ
です。
て。その前にさ、そもそも大阪で行われる前に、東京でも万博が行われる予定だったみたいなこと知ってる？
知らなかっ
なん
た。
か、 1940年に東京で開催予定だったらしいんだよ。で、それ
へえ、
が頓挫したの
1940
ね。
年、40年。
そう、昭和15年。で、それ
うん。
が頓挫して、キャンセルになって、で、だから幻の東京万博って呼ばれてるらしいです。で、なんか YouTube で調べると、なんかキャンセルになりましたので、払い、チケットのご購入いただいてる方は払い戻しをここ
そ
で
こ
行
ま
い
で
ま
な
す
ん
み
だ。
たいな、そう、CM が出てたりとかして。
じゃあかなり角度高く開催
そう
予定
そ
だったってこと
う。
は
あ、
ね。
そうそうそ
なんでキャンセ
う。うん、
ルにな
こ
ったん
れ、
だろうね。
そう、これ面白い。でもなんか CM、都市博見てたら1996年って書いてある。1940年じゃないのか。ごめん、ちょっとそこら辺の日程が、年数が曖昧ですが、もともと東京でもする予定があって、キャンセルになったっていう、なんか歴史もあるらしいです。面
じ
白い
ゃあ
なと
まあ
思って。
結局いつも吸ったもんだはあるわけです
そ
ね。
うそう、吸ったもんだがあるという感じで
な
す
り
ね。
がちな。
はい。ということで、じゃあ、大阪万博、2025年か、の基本データ。
もうでもあっという間だね。こ
そうだ
の
よ。来年
2025
だ
年
よ。
期間が2025年の4月13日から10月13日、や184日間。テーマが「命輝く未来社会のデザイン」っていうことで、大阪府の人工アイランドだよね、夢洲で行われる、大阪万博。今現在だと150カ国の地域、国と地域と25の国際機関が参加すると。で、今回なんかエキスポコモンズ、旧サイバー万博って言われてるらしいんだけど、オンライン空間上のものもあるらしいで、
す
まあ、
ご
ちょっ
いす
と
ごい。
大丈夫そうって感じなんだけど、まあ、オンラインでも何かしら行われるということです。命輝く未来の未来社会のデザインが、そうね、テーマ、まあ、コロナとかもあってこういうテーマになっているってことなんですけど、さてどうなっているんでしょうか。会場デザインがあれなのか、藤本さんなんだね。
そうだね。やっぱりその建築家の存在っていうのは万博ですごい大きくハイライトされるし、まあオリンピックの時もそうだったけど、そこは結構国民の争点みたいになりがちだよね。その建築費がどうとか、今
そうだ
回も
ね。
ね、そういう話があるけれども。結構その藤本さんの、会場デザイン総合プロデューサーみたいな感じだよね。全体を見てる感じ。なんかインタビューとかはよく記事として流れてくるなっていう感じで見てます。
日本館のパビリオンは総合プロデューサーが粘土の佐藤さんで、建築デザインが日建設計で、コンセプトはなんかゴミを食べる日本館っていうことで、全体がバイオガスプラントみたいになっていて、なんか万博会場内で出たゴミを微生物の働きによって分解してガスとして再生し、万博内のエネルギーを賄うみたいな、一応こう循環がコンセプトらしいです。
それすごいじゃん。それ見てみたいですね。あとなんか民間パビリオン全体で13の企業団体がいて、まあ、そこにパナソニック入ってたりとか、カルティエがいたりとか、あとどこだったかな。三菱大阪。吉本興業ホールディングスとかいろいろな企業が名を連ねてて、それぞれがそれぞれのコンセプトでいろんなパビリオンを今発表しているみたいな感じで、そこのなんか 3D モデルとかもね、入れますね、オンラインで、スケッチとかね。なんか気になるパビリオンはありますか？
あれじゃない、我々の界隈で言ったら若手のトイレプロジ
あ、
ェクト
トイレ
で、
プロジェクト。
トイレプロジェクト、今2億円トイレ問題でちょっとざわついてますけれ
ざ
ど
わつ
も、
いてますね。
20組だよね、20組の若手建築家が選ばれて、まあ、トイレっていうものを舞台に、彼らの、先進的な技術だったり、アイデアみたいなものを発表するっていうことで、それこそポッドキャストで過去に出てもらった土の 3D プリンターやってる浜田さんとかも、それを使った建築プラン提案していたりとか、あとあれだね、スメルスケープを京都で一緒にやったノット のチームも参加しているみたいで、結構近い
あ、
子
そう
た
なん
ちも
だ。
いくつか参加していて、これはなんかぜひ見てみたいな、楽しみだ
そう
な
だ
と思っ
ね。
ている企画の一つです。2億円かかるかどうかは置いておいて。
そうだね。トイレとあと休憩所とかも確か入ってた
ギ
よ
ャラ
ね。
リーとかね。
確かになんか、そのパブリック公衆トイレの予算を考えたときに、全体の予算を考えたとき、これぐらいはまあ妥当というか、かかるよね、みたいな議論もありつつ、まあ期間が万博はこれ半年間か。半年間の中でそこまでかけるか、みたいな議論もわかるので、
まあね、パッ
ま
と見た時に確かにみんな
あ、
が「
うっ
えっ?」って な
びっくり
る
する
の
よ
では
ね。
あるかもね。その実情がどうっていうこともある
そうだ
とは思
ね。
うけどね。
でも確かに若手界隈の動きは、ね、まさにこう近しい人たちもいるから目に入ってきやすいし、すごい楽しみだなっていうふうに思いました。あと、西陣織建築みたいなの
ほ
ができ
うほうほう。
るらしくて、パビリオンの一つで、
この写真
こ
のや
こ、
つ?
そう、やばい
や
よ
ば
ね。
くない?結構 これ
飯田
何?
グループ。で、
もう全面
京都
に。
の、そう、京都の西陣織の細さんっていう有名なところが制作に関わって、なんかテーマはサステナブルメビウスっていうらしいんだ
メ
け
ビウ
ど、
ス。
すごいよね。
すごいね。今ちょっと私たち写真見てるんですけど、ちょっとこうドーム状の構造体に、これ多分絶対西陣織だよね。西陣織が
そうですね。
こうカバーされて
そうそう、骨
い
組
るっ
み膜
てい
構
う。
造、一部鉄骨って感じです
これ
ね。
こんな巨大な、これテキスタイルとか西陣織だよね。すごい
そう
ね、
だ
こ
ね。
ん
で
な。
もこれ全部西陣織なのかどうかわかんない。めちゃくちゃそしたら高いよね。
というかなんか
外壁
こう
の、
あれだよね、すごいストレートな表現だよね。西
まあそう
陣
だ
織で。
ね。西陣織をまとうっていうので、
まとう。
外壁の表面積が3500平方メートル。すごい面積なので、これちょっとどうなるかは、楽しみだなっていうふうに思います。
なるほど。
でもテキスタイルと建築ってね、私た
そう
ちも結構
ね。
テーマがある
富士吉田
から、
とかもね、付き合いがあったりとか。
そうだね。
確かになんかこう新しい素材でっていうものはちょっといろんな、これ土の 3D プリンターしかり、なんかちょっと注目して見ていきたいところではあるかもね。
そうだ
あと
ね。
あれ、その会場となる人工アイランド夢洲は今はさ、みんなアクセスできるの?
え、
特
わか
に、
んない。
まあでも行けないよね、絶対行けないよね、工事中だもんね。 そうだよね。これもなんかどうなっていくのかっていうところで、そもそもなんかこのあとどうなんだろうなみたいなこととか、25年に街はどうなんだろうみたいなことを調べてた時に、ちょっとやっぱり大阪の再開発あんまり詳しくなかったんだけど、どうやらなんかスーパーシティ構想っていうものが立ち上がってるらしくて、夢洲の計画コンストラクションと梅北の開発の2期っていうものが大きな開発として上がっていて、それが今そのスーパーシティ構想としてこの万博に合わせてこう整備、しているような計画らしいです。で、移動物流、医療健康、まちづくり防災の分野、まあ全分野みたいな感じなんだけど、最先端サービスの実装に取り組む、加えてそれらのサービスをデータ連携によって支える広域データ連携基盤っていう、まあ、こういったシステムも構築して、まあ、生活をより便利にしていくみたいな構想らしいです。スーパーシティ構想はなんか聞いたことあった?あんまり
な
関
かっ
西
た
で
で
も
す。
あれかな。まあなんかやっぱ街をやっているものとしては、そのなんかこの、万博の前後になんかどうい
そうう
こ
だ
とが起
ね。
こるのかっていうものが一番気
本
になってく
当
ると
に
いう
そうだよ
か。
ね。そうだよね。それこそ1回目の万博跡地が万博公園になったように、それこそね、代々木公園とかもさ、オリンピックの、歴史とかもあるけど、そういうなんか大きなこう工業、なんていうの、催し物があった時に、その後、まあ、前後でそのどういうふうに変わるのか、跡地がどういうふうな活用のされ方をするのかみたいなものはすごい面白い争点だなと思って、なんか思い出したんだけど、話しててスペインに住んでた時に、なんかオリンピックの時に作って、その後もう廃墟になっている、何だったかな、そこ、なんか 時期があってさ、
あ、地域 があっ
そ
た
こ
んだ。もう
地
何
域
も
だっ
な
た
く
なん
なっ
か、
て。
なんかディストリクトみたいな感じでもう何にも使われてないみたいなところがあって、
大抵そうなっちゃうよね。
大抵そうなっちゃうよね。今回はどういうふうになるのかなみたいなところと、やっぱり期間中のその、それこそロジスティック周りだよね。その交通だったりとか、アコモデーションだったりとか、そこら辺が、まあ関西に住んでたら体感として感じると思うんだけど、どういうふうになっていくのかっていうのは結構楽しみではあります。
まあ、大阪の中でも此花区って我々行ったよね、一回
一緒に行っ
此
たよ
花
ね。
地区ね。あそこも結構なんかアーティストとかさ、建築家が入り込んで結構地道に、街を結構こう面白くしているようなエリアで、なんかこういうとこもぜひ見てほしいよ
ああ、そうだね。
ね。
せっかく大阪に行くならね、そういうなんか華やかな部分だけじゃなくて、なんか DIY 的なこうアーティストがボトムアップで作っているようなね、この花とか北加賀屋とかね、なんかそういうところもぜひ行ってもらいたいし、まあもちろん奈良とかね、京都とかにも来てもらいたいし、派生プロジェクトというか、派生企画みたいなのがあったら面白そうだなっていうふうには思います。
そうだよね。まあで
が、
もね。
何しかね、こういう大きな催し物っていうのはとてもポリティカルな存在でもあるので、お金がすごい動く
そうだ
し、いろん
ね。
な意図が介入するので、やっぱりなんかこう、感情的なディスカッションみたいな結構見るんだよね、SNS とかでも。で、それはオリンピックの時も見たし、まあ、やっぱそうなってしまいがち、ガチだけれども、その中でどんな新しいものが後世に残るのかみ
いや、
たいな
ほん
も
と
のは
そうだよ
ちょっと
ね。
注目したいっていう感じだね。
だからある意味もう結局お金と時間をね、かけるのであれば、何かそれを活かすなんか想像力みたいなものを持って、なんか街を見ていきたいなとは思うよね。
そうだね。あとでもさ、こういう大きなこうお祭りスキーム、オリンピックとか万博みたいなスキームがさ、まあ、近代以降あってさ、まあ、でもオリンピックはもっと古いのか、歴史。なんか、そうではない催し物の 国際的な催し物の形ってないのかなみたいなものは、オリンピックの時にすごい考えた。オリンピックもさ、なんか国ごとに戦ってみたいな、しかもやっぱすごいこう、ね、
なんか違和感があるよね。
あ
それ
る
は
よ
す
ね。
ごくわかる。だからな
そう
ん
だ
か
よ
今
ね。
回の万博も、なんでこんなにみんながこうドキドキしてないというか、盛り上がってない、期待値がないのかなと思った時、そもそもフォーマット自体の限界とか、現代社会におけるこう、これがいいと思うもの、価値観のずれとか、ああいった大きなものに対する憧れみたいなものを多分あんま見てきてない世代というか、まあ、それ自体がすごく素晴らしかった、それに憧れるっていう経験はあると思うけど、多分そういったものを経験してない世代が今増えてきている中で、なんかああいうものに夢を見出すとか、こうロマンを見出したりとか、未来を
そう
見
だ
出
よ
す感覚っ
ね。
ていうものが、まあ良し悪しどっちもあると思うけど、持ちにくいんだろうなっていうのは思っ
そうだ
て
よ
いる。
ね。だってさ、万博ってさ、そもそもの始まり自体、さっきも一個言ってたけど、ロンドンの1851年、むっちゃもう産業革命のなんか幕開け真っ只中みたいな感じで、やっぱそういうこう、なんか文脈がある中で、なんか産業消費社会のこう限界みたいなものを迎えつつある今、新しいこうみんながこうロマンを感じれるフォーマットってなんだろうみたいな考えるよね。
だからなんかそれこそ半年間でこれぐらいのお金を使って壊しちゃうものを建てるとか、今の感覚からすると、え、なんで？みたいな。
そう
それ
だ
じ
よ
ゃあどうやっ
ね。
て活かせるの？とか、そもそもなんかそれこそ今さ、リジェネラティブみたいな、私たちもさ、雑誌で東大の関わったけどさ、そもそも建物を建てること自体がその土地を良くするとか、生態系にこう、ポジティブなインパクトを及ぼすとか、なんかそういうものがなんか感覚としてこう当たり前になってくる中で、すごく逆行しているような、感じもするし、でもなん
そう
か
だよ
一
ね。
方でロマンは見たいというか、なんかやっぱこういうものはあってもいいと思うけど、なんかフォーマットが違うんじゃないかみたいなのは思うね。お金のかけ方というかね。
そうだよね。どんなフォーマットがあり得るだろう。新しい万博とかさ、なんかオリンピックみたいな、こう国際 国際的なドーンとしたものじゃないものに変わるものって何なんだろうって、ちょっとそこみんなといろんな人と妄想を膨らませたいなとかも思いました。
ね、なんかそれこそなんか明治神宮的な100年後のもう生きるとか100年後の人のための森とかさ、なんか環境みたいなものとか、なんかこういう万博を機会にできたらいいなとか、なんかこう時間軸の長いメッセージでもあるじゃん万博って。なんかそういう普段は絶対考えられない時間軸でのなんかこう土地との対話とか場所との対話みたいのができると面白そうだなとは思うよね。
そうだね。万博じゃあ始まったら私たちも乗り込みますか？レ
レ
ポー
ポートト
しし ま
よう、
す
レ
か？
ポートしよう。ライブレ
インスタ
ポー
ライ
トしよう
ブ、
か。
インスタライブするか？ 万博
アグ
来てま
リー
すみ
ビル
たいな。
ディングツアーしますか。
あ、や ば
我
いじ
々
ゃん。それ炎上
の
するやつだよ。
炎上か。いや、でもポジティブにディスるからね。それはそれで面白いかもね。ちょっ
まあ
と
そう
皆
ださ
ん、
ね。
楽しみにしていてください。
じゃあ今回もそんな感じですかね。グッドニュースフォーシティーズは毎週火曜日に、大
で
体
き
火
る
曜
だ
日に、
け、できるだけ。
更新をしています。最近、DM をくださる方も増えまして、公式のインスタもあるので、ぜひフォローしていただいて、なんか質問だったりとかコメントがあれば、ぜひ送っていただけると嬉しいです。では、また来週。
さよなら。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。
Good news for cities.